田英希の月夜の問わず語り。こんばんは。月夜の問わず語り、パーソナリティの平井由紀です。この番組は一日頑張ったあなたの心と体が月光浴をするように癒されて浄化されるヒーリングタイムをお届けいたします。優しいエネルギーを浴びて明日への希望と活力を養う夜のひとときを平井由紀の問わず語りで癒されてくださいね。9月前半の月夜の問わず語りです。9月に入っても暑さは変わらず猛暑ですね。皆様いかがお過ごしでしょうか。昨夜は私もベッドに入っても暑いなって思っていたら、こう循環するためにこう回してる扇風機がね90度曲がってて、寝室じゃなくてねリビングの方に向いてたんですよ。それは朝気づきました。なんか首の周りにすごい汗かいてて暑いと思って起きたら扇風機が別の方向向いてたんですよ。本当にそそっかしいの私で、今朝は家族のお弁当やこう朝食を作ってるんですけど、やけどしてしまって今手の甲がじんじん痛いんですよ。本当怪我はよくします。同時進行するのに集中してしまうのでやけどと打撲が多いんですけど、私にはヒーリングのオイルがベーダオイルというのがあって、それをつけて、多分もうすぐ収まってくると思います。今晩もラジオでほっこりしていただけたら嬉しいです。今日も夜のひとときをご一緒ください。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局福岡スタジオ、今日はリモートでお送りいたします。改めましてこんばんは、ヒーラーゆきです。9月に入りました。暦の上では秋になってますけれども、まだ残暑っていう感じですよね。9月9日は重陽の節句ですね。重陽の節句はお節句の一つで9月9日に行われるんですけど、お節句っていうのは同じ、5つの節句があるんですけどね、1月が7日、3月3日、5月5日、7月7日、で9月9日で、季節の節目を表すんですよね。お正月、ひな祭り、子どもの日、七夕、お月見の5つですね。で、なんかおめでたい日っていうイメージがあるんですけど、これ全部ね、邪気払いする日なんですよ。奇数が重なる日っていうのは、中国ではちょっと不吉な日ってされているみたいで、邪気を払う行事。で、この中でもね、奇数の9っていうのは一番大きな数字なので、重陽って言われるらしいんですよ。重い陽ですね。で、長寿とか健康を願う日にされています。敬老の日とかありますよね。で、お月見とかもそうですけど、そういう日とされています。で、この日、菊の花を飾って、菊の香りを移した、菊酒を飲んだりとか、菊湯に浸って、お風呂にね、菊の花びらを浮かべて、邪気払いをしたりして、あと、不老長寿の意味合いもあるらしいので、長寿を祈る風習があるそうです。あと栗ご飯とかね、そういうのも この節句の楽しみの一つなんですけど、なんかここに菊っていうのが結構出てきて、なんか菊の花ってちょっとお葬式のイメージがあったりとかもするんですけど、でもこう菊の品評会とかもありますよね。なんかすごい立派な菊を育てて、品評会が開かれるのがあって、で、菊ってやっぱり邪気を払う性質があるらしいんですよ。で、長寿をもたらす力も信じられていて、なので菊の香りをこう楽しんだりとか、その白とか黄色とかこう紫とかいろんな色がありますけど、その白がやっぱりこう気高くて、なのでそういう、お葬式とか、あと日持ちがするんですよね。なのでそういうお葬式とかに使われるみたいなんですけど、花言葉はね、高貴とか高潔とか高尚で、やっぱり気品とかね、なんか皇室の紋章としても菊のも使われてますよね。歴史にこう深く由来があるみたいです。不老長寿、さっきも言いましたけど、その象徴としても慕われて親しまれています。私、菊の花結構好きなんですよ。なんかこう見かけのその立派な菊の花っていうよりは菊の花びらが好きで、花びらのお茶とか、あと菊花のね、お料理があるんですよ。酢の物にしたりとかするんですけど、私その菊花絵がすごい好きで、なんかやっぱりね、ちょっと体の中の浄化してくれてデトックスしてくれるイメージ、すっきりするんですよね。なんか胃腸がすっきりする感じと、あと、なんかやっぱり邪気払いしてくれるんでしょうね、菊の花って。お茶を飲んでもなんかすごくすっきりするんですよ。なんか結構菊花が入った紅茶とかでも、中国茶とかでも菊花入ってるのだったり、緑茶もですね、菊花ちょっと混ぜて飲んだりとかしています。すごく菊花ほんと綺麗だし、お料理使われるのおすすめですよ。酢の物すごく美味しいです。ぜひスーパーにちょっとちっちゃい菊の花がお飾り用のが売ってたりするけど、こう菊花があったら花びらだけね、こうちぎってあるのも売ってたりとかするので、もし見つけられたら使われてみてください。ではですね、ここで、曲をお届けしたいと思います。レビアタンで開票林。 レビアタンで海氷林お届けいたしました。海氷林というのはマングローブのことですね。マングローブ林って生き物の命のゆりかごって言われているそうです。汽水域に生息するマングローブ、多様性に富んだとてもユニークな豊かな生態系を作り出しているんですね。汽水域っていうのは海水と淡水が混ざった水域のことだそうです。河口域とか一部の湖沼とかね、そういうところにあるそうです。で、塩分濃度が海水よりも低くて淡水よりも高い範囲で、そこにね、こうなんかカニとかそういう、こういろんなものが集まってきてて、変化にすごく富んでいる生態系が作られているそうです。で、これがね、なんか崩れてしまうと生態系の破壊とか、こう沿岸の汚染とか、あと自然災害のリスクが増えたり、地球温暖化が加速したりとか、なんかいろんな影響が懸念されているそうなんですね。で、私はマングローブ本物を直で見たことが、ちょっと記憶が定かじゃないけど多分ないかなって思っていて、すごい、でもやっぱり壮大なんだろうなって思いまして、壮大なんだけど、多分その日常にもこうなんだろう、寄り添っているような緩やかな時が流れるような、そういう場所に多分マングローブ林ってあるんだろうなって想像しています。で、私はエネルギーワーカーなので、地球環境の汚染ってすごく敏感に感じていて、先日もね、ちょうどワークをしたんですよ。エネルギーワークをして、本当ね、日本中の一緒に学んでるエネルギーワーカーが、その一日のために時間を合わせて祈りを捧げるっていうことを年に何回かやっています。みんなこう時間も、お金も都合とかも全部そこに合わせて、誰も知らないけど自分たちだけがやることなので、何も公開もしないし、だけどみんなのために祈っています。で、その中でやっぱり今回のワークの時にすごく感じたのは、みんなが懸念してるのってやっぱりその地球がどんどん壊れていってることと、この前も九州で水害がやっぱりこう続いていたりとか、地震が続いてたりとか、地震もすごく大きくはないけど、すごい続いてますよね。長崎沖があって、で、この前宮崎沖もあって、鹿児島の水害もすごいひどいことになっていて、で、福岡も結構ひどかったみたいです。腹痛とか宗像の方とかね。私が住んでる周りは、たまたま、そういう災害とかってないんですよね。ほぼほぼない。福岡の割と真ん中のあたり、まあ、太宰府のあたりですけど、真ん中のあたりにいますけど、そんなに、こう、今までって、まあ、福岡の西方沖地震っていう時には、食器棚のものが少し割れてたりはしました。でも、1個か2個ぐらい。留守してたんですけど、帰ってきたらちょっとお皿が棚から落ちてたみたいな感じのことはあったけど、あんまり身近じゃないんですよ。だからすごく鈍感になってるけど、でも、やっぱり冒頭も言ったんですけど、暑くて寝れないぐらい環境はやっぱり、夜ってね、子供の頃昔寒かったですよね。寒いっていうか、まあ夏でも多少涼しくなってた。朝晩は多少涼しくなってたけど、今はもうそういうの時間関係なくすごく暑いし、環境がやっぱり悪化して、地球って本当に今苦しいんだろうなって思います。あとね、食の安全もなんかすごく今気になるところ、なんか知らないうちに何を食べさせられてるかわからないっていうか、やっぱりきちんと作られたものをきちんとした値段で購入して、作ってくださる方がきちんと生活ができるように、多少潤うように、こう流通もしっかりしないといけないなっていうのを すごく感じてるところで、それってやっぱり自分の体よりも子供の体のことが気になるんですよね。これから今子供のね、今はちっちゃいけど今からすごい長い時間生きていくのに、今からこんな環境の悪いことでいいんだろうかっていうのはちょっと自分でもね心配になっています。うちは長男がもう26歳で大人だから、彼はもう自分の、もう自分のいいように生きていったらいいと思うんですよ。自分の選んだものを自分の責任で生きていけばいいと思うんだけど、次男が12歳離れてるので、今中学3年生なんですよ。受験生なの。あんまり学校行けないんだけど、なんか、学校行ってないから、普通の高校生には多分なれない。いわゆる普通の高校生にはなれなくて、高校生にはなるんですけど、通信制のところに、彼は行くことになりそうで、それがすごく彼にとっても、自分の希望通りに行くことになりそうなので、そこは安心してるんですけど、子供たちのね、その摂取するものっていうのが怖いなって思います。お肉とかでも育てられるときに、どんなものをその、食用にされるものもやっぱり多すぎますよね。なんかこの、食料がね、実際お米とか足りないんだけど、廃棄されてるものは多いし、その育てられてる過程もどういうふうに育てられてるのかわからないし、そういうところを今自分の中ですごく、心配したりとか、それを改善するために祈ったりとか、私たちエネルギーワーカーはその、だから、なんかデモをするとかそういうわけじゃないんですよね。エネルギーでそこを補いたいと思っているので、そこに光のエネルギーをなんかこう当てていくっていうイメージのワークなんですけど、この前は本当にその今の現状、あと世界では紛争もあったりとか、なんか金融もすごく不安定だったりとか、そういうのがすごく気になるところ、で、そういうことをエネルギーで、補完していきたいなって思っています。で、人のネガティブは本当に全く減らないし、困ってる人はたくさんいらっしゃるし、やっぱりこれから生きていく子どもたちとか生まれてくる新しい命のために意識を変えたいと思っています。古い思考とか概念を手放して宇宙の英知を知ることをなんか皆さんに知っていただきたいなって思います。で、行動して、それがエネルギー的に生きることっていうことかなって思っています。で、私、子供を出産した時のことを考えたら、なんか長男の時には、本当によくわかってなくて、わからないから、ちょっと医療に頼りましたけど、なんか、不安のまま産んだんですよね。で、生まれた子供を見たらもちろん幸せだったし、だけどなんかその、体のダメージに自分の心が追いつかなかったですね。そういう子供を産んで育んでいくことを、子供たちが子供の間にそれを男とか女とか年齢とか何も関係なく学んでいかないと子供を育てていけないなと、このすごい環境の悪い中、自分の子育てを自信を持って行うことに、やっぱりお母さん強くならないといけないし、それをお父さんももちろん強くならないといけないし、なんかどっちかがどっちかとかいうことでもないし、周りのおじいちゃんとかおばあちゃんとかおじさんおばさんとか近所の人とかもみんなで子供を育てられるような、なんかそういう、こう明るい波動の中で子供たちが育っていったらいいなというのを、もうここをね、なんかここのとこすごく思います。環境の悪化が、それがすごく自分の中の 意識が変わることにつながっていて、なんか人間って多分こんなに悪化しないと気づかないものなのかなって思ったりとかしますね。でもこの前その、次男が、高校の彼が行きたいと思ってる高校の、体験入学に行ったんですけど、なんかその時にね、先輩たちって通信制の高校だから、なんか教えてくれる先輩って1個上の子だったり、2個上の子だったりする子が、なんかね、金髪の子ばっかりだったんですけど、金髪も OK なんですよ。でも、だって本当に誰にも迷惑かけないの、金髪にしたって自分のスタイルだから。で、制服もないし、なんかその自由な中で、でも彼らって自分でバイトして、e スポーツのね、部活の見学をして体験させてもらったんですけど、なんか彼らはね、自分でバイトしてお金を貯めて自分でゲーミング PC を買ったらしいんですよ。で、そのことを息子に教えてくれて、親に買ってもらわなくても自分はバイトして買ったよって言って、で、買えないときは学校のその PC を使わせてもらえばいいよっていう感じで教えてくれてて、で、私は、長男は、まあ普通に、社会体育で硬式テニスずっとテニスクラブで習っていて、で、高校でほんのちょっとだけ部活も経験して、で、まあ普通に全日制の学校に行って、普通に全日制の大学に行ったんですけど、なんか次男って小4の時から学校行けなくなっちゃって、で、そのまま、まあ、コロナの休校の影響なんですけど、そこから学校に行けなくなって、で、そのまま中学生になって、少し行けるように、小学校の時より少しずつ行けるようになったけど、ここのとこね、ぐんってまた行けなくなったんですよ、3年生になったら。で、将来どうするかなって思って、いろいろ、まあ話したり、ほっといたりとか、いろいろしてたんですけど、なんか自分に合った学校を、まあ、こっちから多少ヒントは出しましたね。なんかやっぱり子供だけでこう収集できる情報っていうのは少なかったので、で、その情報を収集する力もその子によると思うので、自分だけで情報を取ってくる子もいると思うんですよね。でも、うちの次男ね、ちょっと視野がやっぱり狭いなって思ったの。パッと見て、それがいいなと思ったらね、もうそこしか見てなくて、そこに行くっていう感じで見てるんですよ。でも、こっちもあるよ、こっちもあるよって言って、一応全部見てからの方がいいと思うよって言って、なんとか説得して、本人が第一希望じゃなかったところを見学に行ったらね、そこがすごく本人に合ってたの。だから、やっぱり行動して自分の足で行って、自分の目で見て、自分の心で感じるっていうのをやらせてみないと、いけないなって思ったのと、そこで、その先輩たちが、自分の力でね、自分の欲しいものを手に入れて、やっていること。あと、その子たちが多分言ってくれてたのが、きちんと単位を取って、バイトも大事だけど、勉強したくて高校に行ってるわけだから、それをしっかり取ることが大事だよっていうのを、話してくれてたのとかが、すごくいい経験だったなって思います。で、なんか15歳とか16歳とかでも、なんか他の、私が自分が子供の時とかね、もっと子供っぽかったよなと思うんですよ。全部親の庇護下でね、お小遣いをもらって、必要なものは全部買ってもらってやってた。それもなんか退屈に感じてたと思うんですよ。そんなに情熱もこう傾けてなくて、なんとなく過ごしてた。と思います。私が高校時代で多分バブルだったので、もう世の中は景気が良くって、そんなにお金にも困ってなかったですよね。だからそういう中でなんとなく過ごして、本当にもったいないことをしたなと思うんですよ。自分がやりたいことをしっかりやるのが大事だったのにって思います。なんかそれを、子供のうちから体験できる次男は、もしかしたら長男よりも贅沢なのかもって思いました。で、子供たちがね、その子供たちに大人の私の仕事はやっぱり、環境を 少しでも良くしていって、地球をなるべく復活させて、食をね、食べ物をこう何を食べても大丈夫なようにしていくことなんだなって思っています。それをしっかり祈っていきたいなって思います。ぜひ皆さん、なんか私と同じようになんか考えたりとか思ったりとかする方がいらっしゃったら、ぜひ夢の種のね、ラジオのホームページにコメントいただきたいなと思います。私、同じようにエネルギーワークをする仲間を増やしていくのが自分の目標の一つでもあります。本当の人生をね、生きていってるなって感じるのはエネルギーワーカーになってからなんですよね。自分の魂がキラキラ輝く日々を過ごしていたら、きっと子供たちもそれを見てこう夢が膨らんでいくんじゃないかなって思っているところです。はい、では、お別れの時間が、近づいてきました。この後エンディングです。にお知らせです。スピリットオブガイド登竜門、より高い光線を獲得するためにエネルギーワーカーへの第一歩の講座が、九州で開催されます。9月20日土曜日10時から17時まで、熊本県玉名市対面ふれあい健康センターです。私の人生は必ず助けられています。意識の目覚めを求める方、ぜひご連絡ください。また見えない音の振動で見えないエネルギーボディを調整してくれるクリスタルボールライブも、今回宮崎で初開催です。小室優希クリスタルボールライブ、9月19日水曜日18時30分から20時30分宮崎県海老野市国際交流センターで開かれます。音の波動に興味がある方、ぜひご連絡ください。最後、ヒーラーユキのヒーリングセッション、対面オンライン遠隔にて受けたまわっております。ワークショップも随時開催しています。9月7日日曜日、天神のラビートスタジオで、ヒーリングアートセレクション福岡北、開催します。ヒーラーが集まって、福岡のヒーラーが集まって、イベントを開催いたします。ぜひ、遊びに来てください。一日の終わり、今日頑張ったあなたが明日を楽しみに良い眠りにつけますように。また来週月曜日22時30分にお待ちしております。ヒーラーゆきでした。おやすみなさい。